フォトテック。こんにちは、アクシーです。
こんにちは、ヨウヘイです。この番組ではほっと一息つけるテックの話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。この間家族旅行に行ってきたんですよ。
はい、どこへ？
Cさんが送別会、自分の送別会を
あ、はいはい、クシーフェスね。
クシーフェスをやってる時に、僕はちょっと家族旅行の用事がね、春休みだっていうことで予定を立ててたんで、はいはい、まあクシーフェスには行けなかったんですけど、家族で石垣島に旅行してまして、は
い、石垣島いいですね。
そうで、初めて行ったんですよ。
はい、
沖縄はね何回かなあるんだけど、
うん、
3,4 回ぐらいあるのかな。
はい、
石垣島は本当に初めて行って、
はい、
天気も良かったし、
うん、
楽しかったですね。
お、いいですね。
春に行くのいいですね。
あ、いいですよね。
行ったことあります？春に沖縄の方。
新婚旅行が確か春だったから、石垣にまさに行ったんですけど。
そうなんだ。へえ。
すごく良かったので、やっぱね、うん、北海道民、沖縄に憧れあるんですけど、一度行くと分かるんですけど、うん、暑すぎるですよなので、
う
ん、ちょっと時期外そうってなって、真夏とかは外してるはずなんで、はいはいはい、確か春とかに行ったような気がしますね。はい、
うん、初めて春にあっちの方行って良さが分かりましたね。
お、
うん、
いいですね。
夏を先取りできちゃう感じ。
夏を先取り、
うん、なんか4月なのにもう着いたら最高気温29度最低気温25度とかなんですよ。
無理無理無理無理。
でもね、飛行機乗る前はめちゃくちゃ寒いわけじゃないですか。
はい、
福岡もそこそこ寒いですから、4月の頭って。
そうですよ、ちょっと気温差やばくないです
か。10何度か12度ぐらいですかね、気温差。
あらら、あらら。
だからね、それがね良かったですね。
あ、なるほどね。
急に夏になったみたいな感じで、
違う国行ったぐらいの気持ちですね。
そうそう、2泊3日だったから、もうその3日間限定で夏を体験して帰ってくるみたいな感じだったから、
おりゃ
なんかお得感があってすごい良かったです。
いいですね。
うん、石垣もすごいいいとこで、
うん、石垣牛食べました。
食べました、美味しかった。焼肉を食べた。
有名なとこありました、山本でした。
へえ。
あるはず。
ここは行ってないけど、でも美味しかったですね、本当。
あ、食べに行って、僕行った時はね、うん、おかみさんがバイトに怒鳴り散らかしてて、すげえ感じ悪い店だなって思いましたあ、味はいいのにやめてくれ。そう、まあタイミングが悪かったんだと思うんですけど。
まあ、あとはこのホットテックでもちらっと話したかもしれないんですけど、
うん、
今西武ライオンズの平ゲームの、
おうおう、 YouTuber ね、
平海馬選手は石垣出身なので、
お、はいはいはいはい、
うん、で彼の母校の方に行ってみたりとかして、ここで野球やってたんかみたいな。
どういうストーキングの仕方してるんですか
家族全員で足跡をたどって。
あ、ベイスターズでしたっけ彼。
いやいや、ライオンズでしょ、西武ライオンズ。
じゃあベイスターズ大ファンの傭兵一家とはちょっと距離があるはずなのに。
いや、
ライオンズだけど、
まあ、でもベイスターズファンって野球全体好きな人多いかもしれない。
あ、
ちょっと守護腕的ですけど。
守護腕出してもらっていいですかそれ
でも、うん、そうだと思いますよ。
へ
え。なんでどこどこにいい選手がいるとか、そういうのは普通に、
ああ、そう、
楽しいから、
うん、おもろ。
その平選手、
はい、
あ、ここ出身なんだなとか、いろいろ楽しんだりして、あとなんとなく入った沖縄そば屋に行ったらサインがあったんですよ、
はいはいはい、
平選手の。
え地元だから
それがなんか菊池雄星っていう、その人も西武ライオンズのエースで、その後メジャーに行く人なんですけど、そう、
はいはいはい、
最初マリナーズに行ったのかな。でマリナーズに行く年、うん、メジャーに行く年の最後の自主トレを石垣島でやったんですよ、
うんうん、
その時に平と一緒にいたから、
ほう、
その時のサインが2人ともあって。
へ
ー。平も多分そのうちメジャーに行くんで。
あ、行きたいってね、言ってるんですよね。
そうそう。その影響ってかなり菊池雄星の影響大きいので。
あ、そうなんだ。そう。
ここで自主トレしてメジャーへの憧れを募らせたんだなって思って。
あ、
だ、すごい熱い気持ちになったっていう。
すごいだ。文脈を読みすぎてるもんな。
うん。 もうね
言ってないところをなんか思いを馳せてる。
それが野球の楽しさですから
嘘絶対今の主語あんだよ
野球のいいとこですか
本当ですか。
そうで、うん、そんな感じですごい石垣島楽しかったんですけど、
はいはい、
一個だけ急遽予定を変更しなきゃいけない事態に陥ってまして、
ほう、
で何かっていうと、まあ皆さんもちろんご存知だと思うんですけど、あの4月3日に台湾でペイの近くというか、まあ中部ですかね、はい、うん、強い地震があって、で震度6ぐらいでしたっけ。
ありました。
まあ本当台湾で本当今もすごい状態で大変なことになっている状態なんですけど、うん、それ朝4月3日の朝9時ぐらいだったんですよ。
そうですね、うん、
その時僕石垣島にいまして。
ん、近いな。
そうそう、石垣島ってまあざっくり言うと台湾に一番近い日本なんですよ。
てか見えますよね。確か
見えると思う
ね、うん、近いはずですよ。おえー、あ、そうなんだ。大丈夫でした。
本当にね、うん、だからその時の状況の話と、まあちょっとそれで思ったことみたいのも話してみようかなと思いました。
はい。
で本当にね、朝早かったんですけど、その日は
うん、
フェリーで船に乗って隣の竹富島に行ってみようと思ってたんですよ。
いいとこですよ竹富は。
そう、
お
10分とかですよね多分。フェリー乗ってすぐ
めっちゃ近いです。
めちゃくちゃ近いんですよね。
近い近い、
まあ近いし、それで行って水牛に乗ろうと思ってたんですよ。
うんうん。
ちょうどフェリーターミナルに着いたのが9時ぐらいだったんですよ。
石垣島の、
そう、石垣島に、なんか夕暮れな石垣島フェリーターミナルっていうのがあるんですよ今。でそこに着いて、おーおー、
いい名前、うん、はい、
じゃあ行くかって思ってバス降りるか降りないかぐらいの時に、いきなりあのディロンディロンってもう本当にその場にいる人たちのスマホから鳴り出して、
あの緊急地震速報的なやつね。
え、何何ってなって、
そ
したら緊急地震速報で、確かに今揺れてたみたいな話になって、そうだったみたいになって、まさか地震来るって思ってないからびっくりしてて。
そう
っ
すよね、うん、
でもなんかその正常性バイアスが働いてまして、
はいはいはいはい、はい、
だからもう添乗員の人とかもそのディロンディロン聞いてるんだけど、
うん、
まああの普通にフェリーターミナルの方にスタッスタ歩いていった。
おお、はいはいはい。
そしたらまた鳴ったんですよ。
お、
で最初はあの台湾で強い地震がありましただったんですよ、うんうん、あれ、ここ台湾近いじゃんと思って、うん、で、フェリーターミナルに、その、添乗員とかずいずい進んでいくから、大丈夫、大丈夫、みたいな感じで、思いながらついてって、
はいはい、
ターミナル中入ったら、またディロンディロンって来て、見たら、津波警報。
ほう、津波か。そっか、近いですもんね。
そう。で、もう情報それだけだから、
うん。
すごい緊迫感でしたね。なんか、その、
そうっすよね。
フェリーターミナルにいる人のスマホ全部が鳴り出して、
お
津波来るみたいだよみたいになって、えみたいな、
ちょっと竹富行ってる場合じゃなさそうだねって感じですよね。
そうそう、そしたらもうそのスタッフの人がバッて出てきて、
うん、
まあ多分普段からそういう訓練とかしてるんでしょうね。
はいはいはい。
で、あの場を仕切っていただいて、
はいはいはい、
すぐ出てってくださいみたいな、ここ出てくださいみたいな、津波警報ですみたいな。ほんで急いでみんなで外出て、
津波ばっかり、
あれやこれやこっちに避難してくださいみたいな。
ああ、はいはいはい。
避難場所がホテル、まあ泊まってるホテルじゃなくて全然知らないホテル、はいはいはい、避難場所を指定されてるホテルに行って、
そうなんだ、
目の前にあるホテルに行って、フェリーターミナルの、
はい、
でここに入って5階より上に行ってくれって言われて、
はい、おー、津波か。
そうそう、
なるほど、
津波の避難だから5階より上に行ってみたいになって、急いでみんな上行って、ずっと状況を見守ってるみたいな感じで。
なるほど。
でも本当情報がないってこんなドキドキすんだって思いましたね。
そうっすね。
結構強い地震だったみたいなで、どうもその台湾でもう最近でもすごいないぐらい強い地震が来たみたいっていう感じで、
うん、
その情報しかないから、
うんうん、
で、まあ震源地とかは見れるじゃないですか。震源地見たら、
ああ、そうですね、う
ん、まあ本当に海側だし、
そうですね、
これは大丈夫なのかなって わからないなと思いながら。
そうっすよね。
すごい緊迫感でしたね、あれは。
今見たら直線で260キロですよ、石垣。近い。すげえ近い。
待ってる間、やっぱりそのね、どれぐらいの波が来るかみたいな。一応一時情報で、3メートル、2メートルから3メートルって最初出たんで。
はいはい。
まあ、ね、みんな津波の恐ろしさ知ってるじゃないですか、日本人であれば。
そうですね。うん。
なんか2メートルか3メートルって結構なことだけど大丈夫なのかなみたいな。こんな海辺にいてみたいな。1
メートルでもマジやばいって感じですからね。
そうですよね。数十センチとかでももう足取られてみたいな話なんで。
うん。
おこれ怖い怖いと思って。
うんうん。
で、最終的にはまあ結果的には来たんですけど、30センチぐらいのが来たらしいですね。20センチから30センチの間ぐらいで。
じゃあ、だいぶ弱まって、最後は、
うん。そうですね。でも、まあ、もうその日は諦めて、余震とかもあったんで、その日の予定はもう変更して、
うんうん、
石垣市内を楽しむ方に切り替えたんですけど、
うんうん、
まあ、本当にすごい緊迫感のある体験で、まあ、家族で一緒にいたんで、まあ、ある意味家族全員の防災意識っていうのが高まる体験ではあったんで、まあ、そこは
そうっす、ね、
うん、まあ怪我の功名みたいな感じはしましたけど、
いやご無事で何よりでした。
なんかね、その時に結構思ったんですよ、
うん、
防災情報ってネットから仕入れるのがもう今一番メインの手段かなと思うんですけど、
そうです
ね、僕はそうなんですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういう特殊ケースって完全に対応しきれないなって思ったんですよね。
そうっすね。
国境を挟んで起きてることじゃないですか。
うん。
台湾で起きてることだから、なんとなく情報の流れが遅いなっていうのは思いましたね、見てて。
確かにな。私の、まあ、友達というか知り合いの方が、うん、お子さんが今台湾に留学されていて、で、その方も言ってたんですけど、やっぱりその現地の情報がなかなか早く入ってこないと。なので、もう X とかで、英語とか、現地の言葉で検索するのが一番早いって言ってましたね。うん。だから正しい情報がなかなか取れないっていうのは、その方も言ってました。
そうですよね。なんかその防災関連のサイトとか見ても、
うん。
やっぱ地震としては、震度3ぐらいの地震なんで、
はいはいはい、
日本に限ってみれば、
うんうん、そう、全然大きくはなかったんですよね。
だから日本から見ると弱い地震だから、そのサイトの表示とかがあんまりエマージェンシーモードになってないっていうか、
はいはいはい、
そういうのもあったし、でも地震の話はあんまりされてないけど津波警報は出てるとか、
そう、
分かりづらいんですよね、
うんうん、
これなんでなんだっけみたいになるみたいになってて、このあたりはね、少し課題を感じましたね。まあそういうなんかややこしさがあるなと思ってます。
ホットテック。
実際結構混乱はそんなに、うん、石垣島で言うとそんなに混乱もなく、さっと避難して終わりって感じだったんですか？
あ、そうでしたね。うん、そんなに孫ついたりとかもなかったし、
うんうん、
まあ普段から意識があるのかもなと思いましたね。
竹富行く予定だった時に避難ってなって、うん、どんぐらいホテルに避難だったんですか？一日？
いや、そのホテルにいたのは注意報が収まるまでだから、
なるほど、
19時ぐらいに地震があって11時ぐらいにはもう、はい、移動してましたかね。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、もともと普通に泊まってたホテルがあったんですけど、そっちに行きたいなっていうのはちょっとだけ思いましたね。はいはい、注意報で待ってる時。
そうですよね、うん。荷物とかね、そっちに置いてあるし。
部屋があるから、そっちは。
うん、あ、そっか、ホテル行ってくれって言っても、それぞれ。
廊下で待ってたんですよ、ずっと。
あ、グループごととかじゃないのか。うん、なるほど、それはちょっとしんどいですね。
はい、なんかね、そのドキドキした理由の一つに、前日に博物館に行ってたんですよ、
うん、
八重山博物館っていうのがあって、
はい、
まあ本当になんて言うんだろう、まあ沖縄の古い懐かしい感じの建物が博物館で、
おうおう、
もともと市役所だったとかそういう建物なのかな。で、そこでちょっと博物館覗いてたんですけど、そこで津波の情報があったんですよ。うん、昔すごい津波来たことあるみたいな。
当時。へぇ。
まあなんか推定30メートルぐらいの津波来たことあるらしくて、石垣って。
はいはいはい。
ひえーと思いながらそれ見てて。
うん。
で、翌日に地震警報自分が受け取ったから、もう、ちょっとドキドキしましたね、それも踏まえて。
なるほど。そういうことか。え、あれ、あのクラス来た、やばいじゃんってなりますよね。
それは。
普通にやばい。
とんでもないやつなんで。でも、それもね、250年前とかだったから。
ああ、う
ん。そんな、すごい古代の話ではないから。
でもなんか、
現実に起こりうる話なのかと思って、ちょっとドキドキしてました。
100年ぐらい経つと、またいつ来てもおかしいような気がしちゃうのは何なんでしょうね、地震って。
何があってもわからない。
ね、理屈としてはほらプレートがっていうのでね、その、
はいはい、
パンといっちゃうっていうのは分かってるから、
うん、
でもね予測もできるけど、まあ、100年ぐらい経ってたらなんかここ1回来てるってことはまた来る可能性は絶対あるよなってなりますもんね。
そうなんですよ。
一応予定としてはもともと押さえてた便に乗って帰ってこれたんですか？
あ、そうですね。当日も空港が結構混乱したらしいですけど、まあ翌日だったんで、うん、はい、特に問題はなく行けましたね。
いや、良かったです。いや、でもね、防災意識は本当に、
うん、
やっぱ年々こうなんとなく日常に戻っていっちゃうんですよね。
確かに。うん、
震災の時って陽平さんどちらにいらっしゃいました？
東京にいました。
あ、東京にいた。あの時の東京ってなんかすごかったじゃないですか。
うん、そうですね。
どこのエスカレーターも動いてないし、どこの電気もついてないみたいな。
そうですね。
なんか本当非常事態感がやばかった、
うん。歩いて家に帰りましたね、僕も。
ねえ、なんか僕ね、たまたま家の近くに会社あったんで20分ぐらい歩いて帰っただけなんですけど。
はいはいはい。
でも、オフィスが20何階 ?29 階だったかな。だからすごい、すごい歩いて。
階段でね、うん。
そう。で、帰りも、マンションが当時11階だったかな、住んでたんで、すんごい下って、すんごい登るから、めちゃめちゃ疲れて、もうどこにも行きたくないってなってました。帰ったら帰ったで、もうとんでもないことになってるし、部屋が。
そうですね、なんか落ち着かない。一週間以上落ち着かなかったな、うん、何にも。うん。
本当ですよ。
いや。
そう、だからね、あの頃はやっぱり防災意識すごい高くて、ね、みんないつ何が起きてもっていう非常時に向けて、心も体も準備ができてましたけど、
うんうん、
あれから10年以上経って、
そうですね。
ちょっとずつやっぱ薄くなっちゃうんですよね。
まあそれもあってか福岡戻ってきてからね、
うん、
台湾の地震の募金が空いてたんで、
ああ、はいはい、
それは忘れないように募金しとこうと思って募金はしましたね。
すぐしました。
こういう時にね、まあ今ねネット割と使えるというかすぐにこういうのは開くので、
そうですね、
ここはまあいいところかなとは思いましたね。
いや最近はねこういうのでパッと一般の人もね、
うん、
募金しやすいっていうのはすごいいい環境にはなってますけど、
なんかね、だからいろいろ防災のアプリとかも普段入れてるんですけど僕、うん、気が動転しましたね、なんかあんまり、うん、通知いっぱい来るな。
いやそりゃそうですよ、うん、
そうそう、
通知いっぱい来るな。
アプリより OS にもう組み込まれてる警報が一番大事だなっていうのは思いましたね。
あ、はいはい、そうですね、あれはやっぱり見ますというか、
そうそう、
一番気づきますからね。
いやでも少し考えとこうと思いましたね、その防災の対応というか、うん、もうちょっと普段から考えとこうって思いました。
うん、とね、改めてこう緊急避難セットとかも見直したいところなんですけど、
うん、
ちょっとね一個だけ気になってるのが金庫みたいなの一応買ったんですよ昔。
おー、はい、
ポータブルのね、まあ、結婚してで2階の木造の新築のところに引っ越したんですけど、うんうん、その時に、うん、まあとりあえず何かあったら困るしっていう、まあ例えば通帳とか、まあ、なんかそんな 金額じゃないけど、まあ、現金をね、なんかいくらかみたいなの入れたりとか、まあ、大事なものそれ入れとこうねみたいな話をしてやったんですけど、今まあ、15階建てかな、ここは、うん、結構、まあ、そこそこの大きさのマンション住んでるんですけど、これで例えば火事になって全部焼け落ちたら、うん、その金庫見つかんなくないってずっと思ってるんですよね。
うん、どれぐらいの耐火性能があるかよく分かんないですよね。
ねえ、どうしたらいいの？もう意味ないのかなとか思いながら、ちょっとどうしたらいいのか調べ直そうって今突然思い出しました。
もう、ね、いざっていう時に割と
意味ない、
人は何もできないなって思ったんで。
いやー、そうなんですよね。うん、わかる。
でも恐怖心はありました。リアルな恐怖心があったんで、ちょっと考えたいなと思いました。
こう遮断されるっていう感覚がちょっと圧迫感ありますよね、そういう時って。
そうですね。まあ、あとはみんな統制を取って動いて避難とかするから、こうその分自由は効かない状況になるんで、うん、その時に冷静でいるための情報であるとか、まあいろんな心構えみたいな、
はいはい、
必要かなっていうのを思いましたけどね。
うん。
という、はい。石垣旅行楽しかったっていう話と、まあリアルな被災体験もしてしまいましたっていう話の二つでした、
うん。そうですね。ちょっとね、台湾の復興もだいぶ進んでるみたいではありますけど、ちょっと心配しながら見てます。
はい。まだね、募金とか空いてるんで、ポイントとかでも募金できたりするんで、うん、皆さんもぜひご検討くださいという感じですかね。
ホットテックでは皆さんからの感想をお待ちしております。 X（旧ツイッター）でハッシュタグハッシュホットテックをつけて、感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひポストしてください。またお便りは番組公式 X（旧ツイッター）からリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify から購読をよろしくお願いします。